満身創痍っていうさ、言葉はさ、俺のために生まれてきたんじゃないかなと。そんなね、ぐらいもう満身創痍の権化ですよ。今日ね、ちょっとラジオ、もうちゃんとできるのかどうかちょっと不安なんですけども、というのも、今日は、まあ皆さん分かっていらっしゃる方多いかと思うんですけど、東京マラソン、2014がね、開催されまして、こちら参加してきましたよ。まあこれはさ、俺がね、まあ結局途中でリタイアしたの、ね、完走できたの、まあいろいろあると思うけど、どっちにしてもよ、でも限界突破してるわけじゃん。ね、別にさ、途中でね、去年も走りましたよ。で、去年はね、35キロ地点でタイムアップ。結局完走はできなかったけど、もう限界を超えて限界を超えて、ね、それで、まあ終わってますからね。まあ、結局途中でね、やめてしまってもね、もう限界突破はしてるんだけどさ、だから今日もね、もちろん、限界は突破してるんです。なんだけどさ、これでね、本当に。まあ、今日のラジオはね、私がね、ちゃんと東京マラソンね、完走できたのか、そしてこのラジオをね、完走することはできるのかっていうね、まあ、その辺がかかってるんですけども、いや、本当ね、きつかったよね、と思ってね。まあ、一応さ、今年、2014年の抱負、何っていうのをさ、まあ、最初のね、ラジオで、今年初めのラジオで言ったんだけどさ、これがね、形にするっていうね、そういう抱負を、まあ、掲げましてね、で、今年生きてますよ。で、これはさ、今までいろんなことをね、まあ、いろんなこと手出してますよ。で、全部中途半端で終わっちゃってると。全部、最後までいかない。ね。で、終わっちゃってるところをね、今年は、じゃあ今まで挑戦したものとかっていうのを、ちゃんと一個ずつクリアしていこうと。形にしていこうという、そういうことなんだよね。とても俺はいい抱負だなって今年ね、ちょっと思っててさ。で、それの第一弾。これが、東京マラソンですよ。もう、ほんと今まで、ね。まあ、俺も過去にいくつかね、マラソン大会出たことありますけど、フルマラソンっていうのはね、この東京マラソン、去年出たのが初めてですし、ただやっぱしマラソンするんだったらさ、ちゃんとやっぱしフルマラソンね、一度は完走したいってあるしさ。で、これが、やっぱりね、一番最初、で、完走したい部分ね。で、この後ですよ。これが、ちゃんとうまく完走できればね、形にできれば、ここから、俺にはさ、10月には、宅建の試験があるしね。あと今年は俺もそろそろ結婚したいと思ってるから、せめて彼女作る。ね。それか、うまくいけば結婚もしたいよね。で、子供も欲しいと。そして、転職もしたいと。もう今年は、もう今までいろんなもの手出したものを形にしたいんだと。ね、そういう熱い思いですよ。だから、で、いろいろとね、形にしなくちゃいけないものいっぱいある中の第一弾がこけた時だよ。この心の折れ方は半端ないでしょう、ということで、正直、柄にもなくね、相当緊張してたんだよね。まあ、ここ最近で言うと、やっぱり、一昨年やった、宅建の試験、とか、あと去年ありました、転職のね、面接。もう、に次ぐぐらい、緊張しておりましたね。まあ、でもそんなにね、緊張したのって言うと、そりゃあさ、転職の時の面接の時はさ、なんかね、覚えてきた文面をね、面接官の前で発表するんだけど、その時はさ、もう一人自身が起きてるぐらいね、その場が工事現場なのかっていうぐらい、もう足がガクガク震えてましたけど、さすがにそこまでなかったけどさ、でも一応前日からね、どうしようどうしようっていうのはあったのでね、まあ、その辺の臨場感なんかもね、お伝えできればと思ってますんでね、今日もね、ちょっと聞いていただければと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。まあそんなわけでね、東京マラソン、まあ無事ね、終わってということで、まあなんか大きな事故とかもなかったかな、なんかそんな話もね特に耳は しなかったからさ、まあ一応無事ね成功したんじゃないかなと思うんだけど、ただね、俺が 完走できたかできないか。ね。そこですよ。東京マラソンが別にね、成功しようがね、失敗しようが、もう関係ないんですよ。俺が完走できたかできないかだけの話だからね。もう、東京マラソン自体のね、興行がね、成功したところでね、俺が完走できてなかったら、俺のこの1年計画、ね、形にする計画が、ね、全部、ね、崩れていきますから。なのでね、まあ、その辺、お話をね、今日していきたいと思うんですけど、まあ、ツイッターなんかをね、もし見ている方いたらね、俺がね、まあ結果どうなったかっていうのはもう知ってる方いらっしゃるかもしれないですけどもね、ラジオしかね、パルさんのね、情報知らないですよと、そんなお前のツイッターまで見てらんねえよという人いっぱいいると思いますからね、そんな人にはね、ハラハラドキドキの臨場感たっぷりでね、まあお送りしたいと思うんですけども、まあそんなんでね、一応お便りとかもね、お待ちしてますんで、こちらね、お便りの方が掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、こちら、ラジオ用スレその5というね、ところにお便りいただけますか。あとはメール。メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。事前であればメールで、で、リアルタイムであれば掲示板でね、いただければと思います。まあね、普通のお便りでもね、まあ、東京マラソンの話でもいいんでね、まあ、私もね、走りましたと、ね、パルさんにね、いつ、なんか今日もずっと張り付かれて、ずっとケツ見られてました、ね、訴えますみたいな、そういうメールでもいいんでね、どんどんお待ちしてますからね、よろしくお願いできればと思います。では、童貞ネットアットネトラジ、この番組は、羊がいる水族館さんの提供でお送りいたします。というわけでね、本日提供入っております。羊がいる水族館さん、ありがとうございます。こちらね、提供の方は、まあ、童貞ネットのホームページのところにね、右上のところに、童貞ネットへの募金っていうね、ところがありますんでね、まあ、こちらの方から Amazon ギフト券とかね、まあ私に送れるようになってますから、で、最近パル頑張ってるなと、番組制作費として当ててくれよと、ね、そういうのがもしあればね、こちらいただきましたらね、ちょっとスポンサー様ということでね、ご紹介しているんですけども、で、一応いただいたね、そういう Amazon ギフトカードとかにはね、一緒に、コメントね、メッセージ残すことができてね、で、これ届きましたらね、まあ、こちらご紹介とね、合わせて、で、メッセージの方もね、ご紹介したいと思ってるんですけども、まあ、こちらの、ご紹介、ちょっと事情があってね、できないんですけども、これもね、今日の話にちょっと関わりがね、出てきますから、まあ、これはね、後でちょっとご紹介したいと思います。まあ、そんなんでね、まあ、パルね、まあ、この後私、ね、ラジオを喋らせていただきますけども、ね、こちら、パル頑張ったなと、ね、もう、本当に感動したよと、ね、まあ、どこを感動するのかわかんないですけどもね、本当に、去年だって、35キロ地点のそのタイムアップ、だけど、多分、感動した人いっぱいいると思うんだよね。もう、小泉元首相もね、多分、痛みに耐えてよく頑張った。感動したってね、言ってると思うんですけど、最近の若い子は知らないかもしれませんけども。ね。まあ、35キロリタイアでもね、十分感動できる内容かと思いますからね。まあ、今回はどうなってるんでしょうかというね、ところなんでね。まあ、その辺、まあ、ちょっとお聞きね、いただければと思うんですけども。じゃあ、早速ね、ちょっとお話ししていきたいなと思うんですけど、まあ、そもそもですよ。ね。こっから話長いんだなと思ってると思うんですけど、ね、前置き長いぞってね。いいんです。前置きが長いのがね、私のスタイルということでね。で、ま、毎週のようにね、ま、東京マラソンのためにね、夜走ったりとかしてるよっていう、ちょっと調整はしてるよってお話してたんだけどもさ、ま、先週日曜日、ね、放送終わって、次の日、月曜日に、ま、ちょっと調整したいなと。その先週ね、2回ぐらい、ね、直前だからね、その週は2回ぐらい走りたいなと思ってたの。だから、まず月曜日に走って、まあ、木曜日か金曜日ぐらいに調整して、日曜日臨むと。これで完璧だなと思ってたの。で、月曜日走ったんです。10キロ。なかなかいいタイムですよ。10キロで1時間3分。まあまあ悪くないでしょ。成人男性の平均的な、ね、速度で走れてるんじゃないかなと思うから。まあ、俺的には結構、まあ、いいタイムじゃないと思ったんだけど、ただ、問題が出てきましてね。右膝が痛いっていうね。 前もさ、ちょっと調整してる時にね、膝痛くなっちゃって。で、一週間とか、ちょっと膝痛くなっちゃってやべえなってのあったんだけどさ、今回、前回っていうかあれだね、明治神宮までね、ちょっと軽く走ってみようと思ったらね、結果的にハーフマラソン走ってたっていうね、それが3ヶ月ぶりのマラソンみたいな、そんなんありましたけど、さすがにあの時はね、もう膝痛くてしょうがなかったんだけど、今回の10キロマラソンもね、右膝痛めちゃってさ、痛えなぁと思って。で、毎回思うんだよね。10キロぐらいで足痛くなるんだよなと思って。で、去年のね、東京マラソンも10キロ地点で足痛くなったと思ったの。で、15キロぐらいまでなんとかだましだまし走ったけど、もうそっから無理みたいな。で、そっから35キロ地点まで歩くっていうね、足引きずりながらっていう、そんなのあったから、いや膝やばいなと思って、あともう一回調整したいのになと思ってさ、でなんだかんだで、ね、で調整できずね、もう膝が痛いからさ、やっぱりちょっと走るのやめようと。で最後ね、金曜日ウォーキングはしたの、ちょっと遠めのねウォーキングをしたんだけど、まあ、このぐらいが限界だなと思ってさ、でまあまあなんとかね、マラソン当日にはね、膝の痛みは一応なくなったのかな、まああんまり気にならない程度になったから、まあまあ大丈夫だろうと、だましだましいけるんじゃねえかと、ね、いうことでねマラソンを臨んだんですけども、で、一応ね俺今右膝痛いけど、俺去年のマラソン時どっちの膝痛くなったんだっけなってちょっと覚えてなくて、まあ今右膝痛いからね多分右だと思うんだけどと思ってさ、去年のラジオ聞いたのね、いいよねこういう時にね、ちゃんとこうやってね過去のことをさ残しておくっていうのはね確認できるからとてもいいなって思ったんだけどさ、で去年のラジオ聞いたら、まあこれも最初から満身創痍という話してると思うんだけどさ、そしたらよくよく聞くと左膝壊れてんだよね、いやマジかと思って、左膝が本当に痛くなっちゃって35キロ地点でタイムアップ、そして今回右膝、いやまずいでしょと、もう膝の爆弾ね、右も左も両方抱えてるってないでしょと思ってさ、いやこれまずいなと思う。去年のねその本当に膝壊れた時3ヶ月ぐらい多分痛かった気がするんだよね。だから俺でも正直今回マジでもう乾燥しないとダメだとね思ってるの、自分の何か変えないといけないっていうところで、もう少し無理してでもやっぱりね形にしないといけないって思ってるからさ、もう半年ぐらいもう膝が痛くてリハビリしなくちゃいけないとかそういうのになったとしてもよ、それでも俺はもうやるしかねえんだなってちょっと思ってるところがあって、まあそんなね、もう結構ね気持ち的に入れ込んでるんですけどもね、そんなんでね、まあ過去のラジオ聞いたり、ね、振り返ってさよしとね、でこれちゃんと去年のねことを振り返ったから今年もこれで大丈夫と思ってさ、それでで一応このマラソン東京マラソンっていうのは事前にまあ、申し込みをして当選して、でただ当選したよって来て、まあ、お金払ったからって行けるわけじゃなくて、事前にねマラソンの当日ね、今日は2月の23日日曜日ですけども、こちらがね、多分その3日ぐらい前かな、木曜日ぐらい、木金土ぐらいが事前受付ってのあってさ、でこれは東京ビッグサイトで事前受付をやってんのね、でこれを受付してでゼッケンもらったりとかそういうのをしてですね、それで、まあようやくねちゃんと当日マラソンの方ね行って参加ができるって状況になるんだけどさ、まあそんなんでね一応休みの日がね、週末ありましたから、で、木曜日かな、金曜日か、金曜日に行ってさ登録してさ、でねまあこの時もねなんか幸先不安だなっていうのはいっぱいあってさ、登録行くじゃんビッグサイトで事前登録しに行って、で、ねランナー登録の方こちらですっつってねみんな言ってるわけよ、こっちかと思って、そしたら俺がちょっともしかしたらねキョロキョロしてたんかもしんないけど、そしたらお姉さんがねちょっと寄ってきてハローって言ってくるの、あん大丈夫っすみたいな言ったら、あ日本人の方でしたかすいませんみたいな、あれどんだけ外国人顔なんだよっていう、結構日本人顔だと思うんだけど、ただ昔ね 中国人っぽいって言われたことあるからさ、ちょっとアジア系入ってるのかもしんないけど、彫りは深くないからね。だから多分中国系の感じだったかもしんないけど、もうそんな初っ端からさ、ハローで始まり。で、あとは一応そのね、ビッグサイトで、まあ、去年行った時にね、ちょっと気づいたところがあったんだけど、そこでいつもなんか東京マラソンエキスポみたいなやってんのよ。で、そこでいろんなね、協賛してる企業とかがね、いろんなブースを出展してるとか、そんなのもあったりしてさ。で、去年行った時に、まあ、いろんなスポーツメーカーが出展してるのもあって、で、そこでいろんなね、グッズが買える。まあ、グッズっていうか、その、ランニンググッズとかね、いろいろ売ってて、で、そういうのも買えるっていうのがあったから、じゃあ、俺、今ね、靴、アディダスの靴履いてんの。だから、ちょっとね、手袋欲しいなと思ってて、で、やっぱ外寒いからさ、ね、この真冬でさ、朝からさ、ね、寒い中走るときに、やっぱり素手だとね、きついんだよね。だから、その、ランナー用のグローブっていうのかな。そういう手袋をね、欲しいなと思ってて。じゃあ、ね、ビッグサイト行ったら去年アディダスのね、コーナーもあったと思うから、そこで買えばいいなって思ったんだけどさ、アディダスのね、コーナーがなんかなくてね、去年あんなに大々的にやってたのにね、なくて、でもあったかもしれないけど、なんかスルーしてたんだよね。それで、特に物販とかも何もしてなくてさ、アシックスとかしてたんだけどさ、他あんまりね、ちょっと、わかんなくて。で、結局買えなくてさ、あれと思って、手袋じゃこのままね、買わないでマラソンするの無理なんだけどと思ってさ、で、もう途中で。で、終わってからさ、池袋行ってさ、アディダスショップ寄ってね、で、手袋買ってきましたけどね。で、これでまあ装備的には大丈夫と。あとは、当日着るね、服なんだけど。で、一応去年買ったね、ある程度セットはあるので、まあそれと、あと上には、まあ上はなんだよ。結構体にフィットするタイプの長袖の黒いやつみたいなあるじゃない、最近流行っているなんかね、寝技しますみたいな、総合格闘技みたいなさ、そんな服あるじゃない。で、まあそんなのを着て、その上に、今回の東京マラソンの参加賞っていうのかな、それの T シャツがあるから、まあ、これを着てと思ったんだけど、これもさ、俺多分 S サイズでね頼んでると思ったんだけどさ、ビッグサイトでその T シャツもらうんだけどさ、その時に出したらSS サイズを渡されたの。おいおいと思って。俺、ね、SS サイズが一番ちっちゃいわけでさ、で、男女兼用なわけよ。そしたらさ、女性は SS だろうけど、俺は SS じゃねえだろうと思って。で、俺のね、登録してある、内容を見たら、俺 SS で申請してんだよねと思って。まあ、去年、S でちょっと気持ち大きかったんだよね。だから、SS にしたんだと思うんだけど。でも、なんだかんだでね、家帰ってきて。で、まあ、当日ね、本番の格好したらね、もう結構きっちりとフィットしてさ、あ、逆に SS でよかったと思って。ね、ちょっと腹が出てなかったらね、一番よかったんだけど、腹、まあしょうがないね、腹は出てた。だけど、ね、それでフィットしてるから、もう完全に魔人ブームになってんだけど、でも、腹さえ出てなかったら、ちょうどいいね、サイズ。まあ、骨格がもうちっちゃいんだろうね。もう、本当に、S サイズ、SS サイズしかちょっと着れないような、まあ、そんなね、おっさんなんですけども。で、そんなんで、まあ、いろいろとね、装備を整ってきましてね。で、まあ、事前に。で、あとは、俺の不安要素。ね、ここまではなかなかいいですよ。ね。まあ、幸先悪いですけど、ね。もう最初からもう、ハローから始まりね。で、手袋ない。で、ね、SS サイズ、これどうなってんだっていうね。この辺も幸先悪いんだけどさ。でも一番不安なのはやっぱ膝ですよ。だから膝調べたの。なんかマラソン途中膝とかね、膝即席なんか直すみたいな、まあいろいろググったんだけどさ、あんまわかんなくてさ、ね、やっぱ当日走りながら膝痛くなったらそれね、でもそれは絶対あるなっていう風に思ってるから、その時どういう風に対処したらいいんだろうっていうのをね、まあ探したんだけど、なかなかなくて。で、いろいろ調べた結果、これがね、ランナー膝っていうね、多分、症状なんじゃないかっていうのが分かって。これ、分かったのが、マラソンの前日、ね、職場で、ちょっとね、時間があったから、ね、ネットサーフィンしてたんですけども、その時に、初めてランナー膝ってのを知って、あ、俺ランナー膝じゃんと思ってさ、まあ、詳しくはね、皆さんちょっとググっていただけたらと思うんですけど、で、このランナー膝っていうのは、まあ何なのかっていうと、まあ結構ランナーの人に多いらしいの。 で、やっぱり筋肉がね、やっぱりそんなついてないとかさ、あとまあ初心者だったりとか、でそういうのでいろいろ起きたりするらしいんだけど、人によっては2、3キロでもう膝が痛くなっちゃうとかいうのがあるのね。だから逆に本当に走ってない人とかに関しては問題ないと思うんだけど、初心者ランナーっていうのかな、走り始めてる人とかね、日常的に走ってる人とかに関してはもしかしたらそういう症状が出てくるっていうねのがあるみたいで、でこれっていうのが膝の外側が痛くなるやつなのね。で今右膝、まあ今っていうかそのマラソン走る前のね痛めちゃった右膝なんだけど、これは外側が痛いの、完全にランナー膝だとね。どうしたらいいんだと、ランナー膝でググりまくるんですけど、まあなかなかわかんないと。ただこの膝が痛いのはなんでかというと、なんか外側のももの筋肉とかからも影響が受けてるらしいのね。あとまあ腰とかね、まあいろんなところから影響受けてるっぽいんだけど、だから膝だけが痛いわけじゃなくてももとかから来てるらしいから、なるほどと、よくわかんねえけどと思ってね。でまあただ一つまあ対処法としては、で柔軟をしまくるっていうのがまあ一番いいらしいの。まあもちろんなんだけどさ、やっぱりねそうやって節々痛くなるんであればね、走る前に超柔軟とかすればいいんだけどさ、で去年はそんなにしなかったんだよね。まあ軽くしたぐらいだったんだけど、でやっぱり並んでるとね、ねちょっとスタート前に並んでるとあんまりそんなスペースもないからさ、だからなんともねできないんだけど、今年はじゃあちょっと柔軟ねしまくろうと。待ってる間結構時間あってね、体も冷えちゃうから、その間まあどんなんでもいいからね、ちょっと柔軟とかなんかしてね、それでちょっと望めばなんとかなるかなと思ってね。でそんなんで、まあ、ランナー膝っていうのも判明して、どんどん準備ができてくるぞって、まあ、そんなんで、であと去年ちょっと失敗したなって思ったことがあったんで、そこを改善していきたかったんだけど、去年走るときにまずサポーターをしていかなかったの。でこれが一つ。あとはコールドスプレーっていうのかな、エアーサロンパスとかね、そういうのを持っていかなかったので、あとは手袋ねしていかなかった。でそんなのいろいろあったから、今回ちゃんとサポーター用意、これ右左と、あとはちょっときつめのやつもう一個で持ってたので、この三つ使おうと。で今回右膝に爆弾抱えてるから、完全にね最近の爆弾がありますから、去年の爆弾はまだね息を潜めてますからね。だから今年は何とかしようと思って、右膝にサポーターを二重にするとね、それでガッチガチにして、であとはねエアーサロンパス持って、であと、ね、買った手袋を持って、で今回は俺寒いの本当苦手だっていう話よくするんだけど、で寒いの本当無理で、俺走ってると頭痛くなっちゃうね、寒くて。でやっぱ首の血流とかどんどん悪くなってっちゃって、頭痛くなっちゃってあるから、今回ネックウォーマーをねちょっと買いまして、でこれをちゃんとして、でこれ首をねなんとか冷やさないようにして、あとは耳ね、耳も冷えちゃってしょうがないから耳当て持ってって、であと去年ね、一応マラソンの練習するときにね、一応事前に買っておいた、まあ、前にねラジオで話したときにはちょっと違う名前で言ったかもしれないですけども、アディダスのエナジーブーストっていうね靴、これを買いまして、多分前はね俺エネルギーブーストってね多分言ったんですけども、まあ書き方がねエナジーもエネルギーもね読み方書き方ローマ字ねスペル一緒ですからね、なんでちょっとね間違っていたのかもしれないですけども、まあエナジーブースト買いましてね、だからこれも完璧、靴も完璧と。であとはテーピングも買って、で持って、結局去年時間のロスをすごいしたの。これはなぜかっていうと、各ね、まあ、何キロとか行ったところにね救護センターみたいなのあるわけよ。でその救護所みたいなところでねいろいろやってくれんの、スプレーはしてくんないかな、ね、ちょっと今日のねいろいろとしおりみたいなのあるんだけどさ、しおりとかを見ると救護所でねエアースプレーの処置は行いませんと、ね、そんな風に書いてあるから、多分去年もエアースプレーとかなかったと思うんだけど、ただマッサージを軽くしてもらったりとかテーピングとかはしてもらえたはずだったのね。だけどこれを、ま、もうすごいやっぱり人が並ぶんだよね、みんな足痛くなっちゃって。だけどここですげえ時間取られた覚えがあるの。15分ぐらい待たされて、で施術にさ10分ぐらい取られて、多分25分とかは普通にタイムロスしてんだよねと思って、だからもう今回もテーピング自分で持っていこうと思って、でテーピング持って、 で、あとね、走ってるともしかしたら乳首痛くなっちゃうかもしれないと思ってね、絆創膏持ってって。で、あとはね、試合終わった後、ね、レース終わった後に、もう汗だるまになってますから、汗拭きシート的なね、ものを持ってと。で、そんなんで、臨むというね、ところなんですけど。で、去年、ね、下半身の方なんですけど、あのね、スパッツみたいなの入ってたんだよね。なんかあるでしょ、そのほら総合格闘技の人が着てるようなさ、変なスパッツみたいな。でも最近のなんかもうマラソンランナーの服装ってもう大体みんな似たり寄ったりだからさ、上下のそういうちょっと圧着式のなんかね、長袖とあと長ズボンみたいなさ、そんなスパッツみたいなのさ履いてたり着てたりすると思うんだけどさ。で、去年は下そんなの履いてたんだけど、あれっていろいろと問題があるなって思っててさ、その膝はやっぱし痛くなって、で、その時に、そういう何かね、処置をしようと思った時に、そのスパッツ脱がないといけない時が結構出てくるんだよねと思って。だから、今回、このスパッツみたいなの履かないで、もう、足に直接まずサポーターつけて、その上普通にズボン、ね、履いて、それでいつでもね、もう膝すぐまくれるしっていうね、処置できるしっていう状況にしていこうと思って。まあ、正直、ここまでは完璧だと思う。これほどね、完全武装で臨むことなんて今までないですから、だからこれもやることはやったと。ね。で、もう、あとは走り切るしかないよ。この膝の爆弾をね、様子見ながらやるしかねえというところだったんだけどさ。それでさ、これ、まあね、まあ当日迎える前、前日とかもね、まあ、早く寝ないといけないと思ってさ、仕事終わったからさ、仕事終わって帰ってきて、すぐに風呂入って。で、結局、当日のスケジュールなんだけど、朝7時に会場の手荷物ね、の預けが開始になって、で、8時にスタートブロックへの整列開始。で、8時半に手荷物預け終了ね。で、8時45分スタートブロックへの整列完了。で、8時54分、スタートセレモニー。で、9時10分、マラソン、スタートという、そういう流れだからさ。去年、結構遅刻ギリギリだったんだよね。で、ほぼ寝れないで、2、3時間ぐらいしか寝れなくて。だったからもうさ、体調も悪かったからね、ここもちゃんと改善しないといけないということで、前日1時に、ね、ちゃんと寝てさ、まあ、6時半に起きたのかな？なんか5時間半ぐらい。まあ、寝れたと思ってさ。で、結構スッキリしてるし、まあ、これでね、またさらに準備万端になっちゃったぞと、どんどん逆にね、緊張してきちゃったぞって、そんなあったりするんだけどさ。で、そんなんでさ、で、まあ、朝ね、迎えて。で、あと膝に対して、軽減できるものないかなっていうと、やっぱ体重を落とすことなんだよね。やっぱりさ、例えば1キロでもだよ。鉄アレイ1キロを、ね、持って歩くのと持って歩かないのどっちがいいのって言ったら、やっぱしない方が膝に負担はないよねっていうことで、ちょっと2、3日なんだけど減量してさ、なんとかかんとかで一応朝の時点で60キロジャストまで持ってこれたのね。だからこれでまあなんとかね、ここ最近ちょっと太ってましたから、62とか3とかあったから、それで60キロまで行ったから、これで少し軽減されるぞと。で、ただやっぱり途中で膝痛くなっちゃうと嫌だなっていうのがあって、やっぱり乾燥できないのが一番嫌だからと思って、ちょっと迷ってたんだけど、薬をね、買おうか買うまいかっていうのがあって、鎮痛剤っていうか鎮静剤っていうのかな、ロキソニンって売ってるんだけどさ、これを飲むか飲まないか、もう膝が痛くて痛くてしょうがなくて歩けない状況になった場合に、ちょっと飲もうかなと思って。本当に、まあ、これってあんま良くないと思うのよ。で、飲むことによって、なんかね、膝の痛みはなくなっても体調悪くなっちゃったりとかさ、そういうのあるかもしれないからね、スポーツがっつりしてる時に飲んだりとかするとさ。だけど、本当に乾燥したいと思ってるから、ちょっとロキソニン買っていこうと。で、ただこのね、鎮静剤、鎮痛剤はさ、結構胃に来るらしくてね、だから胃薬も一緒に買ってね、で飲もうかなと思って。で、東京都内はさ、なかなか、ドラッグストアがね、24時間やってるところもあるから、まあ、いわゆる松本清さんの方でね、ちょっとご購入させていただこうかなと思って。で、朝から松本清行って、何時かな？ 7 時45分ぐらいかな？ で、すいませんと、ロキソニンの一番ちっちゃいのと、って言ったところで、あの薬剤師さんが来るの8時なんで、まだ売れないんすよ、つって。おいと思って。ここまでね、いろいろありましたよ。ね、準備にね、対していろいろとね、問題があったりとか。でもなんだかんだ乗り越えてね、準備万端ですよ。そこで最後の最後にね、もう薬買えないっていうね、ところなんだけどさ。でも、まあ、ちょっとお守り的に、まあ、買おうと思ってたところだからね、本当の本当にもう歩けなくなっちゃってっていう時にね、もうしょうがなく飲もうかなと。やっぱりね、そうやって足の痛みを緩和して走ったりとかするとさ、結果、痛み止めが切れた時によ、もう足とんでもないことになるわけじゃない。無理しちゃってるから。だから、それもやだなと思ったんだけどさ。まあね、でもこれで、まあ、結果的にね、いいのか悪いのはちょっとわかりませんけどもね。まあ、ちょっと変えないで。ちょっと不安残る状態でね。一応、まあ、参加という形で。で、ちゃんと、現場ね、着きましてね。そのまま、新宿駅、ね、降りて、で、都庁で。で、都庁のところに並んでということで、ね、荷物預けて並んで。で、まあ、ちょっと今かと、ね。みんな待ってるわけですよ。俺も、みんなそんなにね、柔軟してないけども。俺一人もガンガン柔軟して。ね、ちょっといろんな、ちょっとスペース取っちゃって申し訳なかったけども、もうそのぐらい不安だったから知らねえと、人は知らねえと、ね、もう俺だというところでね、ずーっと柔軟して。で、じゃあね、そろそろ時間なんでということでね、東京マラソンスタートですって言うわけよ。で、まあ、最初はね、スタート地点まで結構ね、距離があるのね。やっぱし私一般参加ですから、そしてタイムもね、遅いっていう申告してるから、おそらく後ろの方に回されてると思うんだけど、まあ結構、スタート地点までね、まあ歩くんですけども、歩いたり走ったりとかね。で、そこのスタート地点行くまでの間に、あれって、雪降ってきたなと思って。なんなのこれと思って、もう幸先不安なことがいっぱい重なるなと思ってさ、なんか白いのがね、ふわふわ浮いてんだよね。落ちてきてさ、なんかゴミかなと思ったら雪なんだよねと思って。まあ、それ寒いしなと思ってさ。まあ、そんなんで、雪降りながらのスタートですよ。で、今回、本当にテーマとしては乾燥だから。で、もう右膝が痛くなってるってのはもうあるからさ。だからこのね、膝の爆弾をね、暴発させないようにしようということだけを考えて。ね、結果、去年ね、もう10キロ地点でまず膝が痛くなってるの。で、15キロでやばくなって、そっから歩いて、で、35キロでタイムオーバーよ。だから、そう考えるとよ、20キロ地点ぐらいまで、なんとか膝の爆弾がね、爆発しなければ、あとはそっから、まあ、歩いたとしてもよ、なんとか、いけるんじゃないかと、思ってさ、だからもう、ちょっともうすんげえタラタラでもいいから、もう膝をね、もうかばって、ね、それで、膝を意識して走ろうということで、まあ、走ってるわけなんですけど、まあ、抜かれていくよね。正直、ずっと走ってて、最初5キロ地点とかの時で、もう、俺、誰も抜いてないからね。全員に抜かれていくから。うーわーと思って。で、まあ、歩いているよりは早いよ。だけど、もう、ほんと、ね、ゆっくり走って。ただ、俺は、どんどん早く行くね、奴らを見ながら、バカめと。ね。そういう風に思ってたんだけど、ね、お前らはマラソンの恐ろしさを知らないと思って。途中で足痛くなって歩けなくなるんだぞ。ね。なんでお前らはね、膝を大事にしないんだって。そんな風に思いながらね、もう走ってましたけど。まあよくさ、よくイニシャル D とかさ、漫画読んでるとさ、車漫画なんですけども。ね、タイヤをね、大事に使えと。ね。レース中ね、もうガンガンガンガン走ってもいいけど、途中でね、タイヤが消耗しちゃって、ね、ちゃんと思うように車が動かなくなってしまうと。そういうのがあったりするからさ。もうこれもう、ね、マラソン的に言うと、やっぱり膝なんだよねと思って。ね、もう車だったらタイヤ、マラソンだったら膝ってね、膝のマネージメントをよくするんだっていうね、ところなんだけどさ。いや、そんなんで、たらたら走って5キロ。もうすんげえ遅いけど、なんとか膝は痛くない。一応、こちらね、今日のね、タイムの方も一応出てるのと、あとは、まあ、関門があってさ、何キロ地点で、何分で走ってないとアウトっていうのがあるのね。それで、まず5キロ地点のアウトっていうのが、1時間20分で、走ってないとアウトなのね。で、 これは俺5キロ地点で、40分、51秒で走ったの。だから、まあ、セーフ。ね、全然ゆとりありますよ。で、時間的にゆとりっていうのが、24分ぐらい。ね、まだ関門に、引っかからない、ゆとりが24分ぐらい残ってるから、まあ、それも見越して走るんだけどさ、ね、次の関門は何時だから、みたいな、あと何分あるぜ、つって走るんだけどさ。で、10キロ地点。ここも、もうゆっくり歩いてんの。ね、ゆっくり、まあ、歩いて走ってますよ。それで、この時点で、1時間21分で走ったのね。で、これも、一応5キロ換算でね、ラップタイムって一応あるんだけどさ、で、最初の5キロは、40分と51秒。で、次の5キロ、ね、10キロまでは40分16秒って、ちょっと早くなってんだよね。それで、合わせて1時間21分、7秒かな？なんだけど、ここの関門っていうのが、1時間54分。なんで、まあ、ここでも33分ぐらい、余裕がある状態。これはいけるんじゃないかなと思って。もうちんたら走ってるけど、まだまだ30分ぐらいゆとりあるし、膝もね、爆発してないしっていうことでね。で、だいたい、ずっと走ってるの。ここ最近の練習では、まあ、走ったり、ね、歩いたり、走ったり歩いたりっていうのを繰り返してたりするんだけど、今回は、やっぱし歩いてる人いないから、まあ、ね、ずっと走ってるの。で、途中で、やっぱりちょっとね、早めに、柔軟とかね、もうしておこうと思って、みんな止まってないけど、俺はね、まあ、ちょっと要所要所止まって、で、ストレッチしたりとか、ちょっとしてね、ケアしてるんだけど。で、それをさ、横目で見ながら走っていくやついっぱいいるでしょ。バカめと思って。お前ら膝の怖さ知らないだろうってね。またずっと俺は思ってるんだけどさ。で、15キロ地点。15キロ地点の、その5キロ間のね、ラップタイムが38分54秒。ちょっと速くなってんだよね。ちょっともしかしたら焦ったんかもしんない。みんながちょっと走ってるからやべえっつって走ってんかもしんないけど、で、これが、で、15キロまでの合計が2時間1秒だったの。で、15キロの、関門のタイムっていうのが、2時間37分、7分ね。だから、これも37分ぐらいゆとりがあって、あれ意外とと思って。で、そっからまた5キロ。まあまあ、ね、もう順調ですよ。まだここの時点でも、去年は10キロで膝痛くなって、15キロでもうやばくなってたけど、なんとか、ちょっと少し兆しはあるよ。ちょっと痛いかもしれないってのあったけど、別に気にならないレベルで。で、15キロまで来て。これいけるなと思って。で、20キロのところでさ、20キロまでの、5キロ区間、15キロから20キロのところなんだけど、41分、じゃあ41分33秒だったのね。ちょっと遅くなったけど、まあ、平均的には、まあ、5キロ5キロ全部、だいたい40分前後で走れてて、悪くないじゃないと。で、ここで、20キロ地点で関門の方が3時間21分。で、3時間20分ところを俺は2時間41分だったから、あ、全然大丈夫なんだよね。40分ぐらいゆとりあんの？そんなにあったっけ？ね。なんか、走ってると、そんなにゆとりは、ない感じがしてたんだけど、ね、あれと20分とかね、ぐらいしかゆとりないかなと思ったんだけど、意外とあったみたいだね、今ちょっと見直すと。それで、3時間25分だったから、2時間41分だったから、まあ大体40分ぐらいゆとりがある状況。だからさ、で、ここで、まだ膝はそんなに来てないの。じゃあ、そしたら当初の目標の20キロまでね、膝痛くなかったら、あとは最悪は歩いていけばね、間に合うんじゃねえかっていうのはあったんだけどさ。だからまあまあ、計画通りに進んでるなってところあったんだけど、で、ここのね、20キロ地点なんだけど、私、ツイッターでね、いろいろと、今日は東京マラソンなんだと、で、頑張りたいって言ってると、リスナーの方からね、パルさん、応援来ますよ、っていうのが来てて、マジかと思って。で、そのね、リスナーさんが、20キロ地点のあたりで、うちわをね、持ってますからって。ね、パルさん応援してますって。で、うちわには、パッってね、カタカナでパッって書いて、ね、応援してますからって言うわけ。そのうちわ、何、ちゃんと事前に用意してたのって、すごいねと思ってさ。 まあ、本当に来るかどうかわかんないけどさ、一応ね、走ってて右側の方にいると。で、20キロ地点あたりにいるからって言うからさ、じゃあ俺もさ、20キロ地点、ね、手前ぐらいから、まだね、膝は大丈夫だし、まあ、なんとか大丈夫だなと思って、その辺もね、まだ沿道の人をね、見る余裕があったからさ。で、ちょっと手前ぐらいから、右側をチラチラ見ながらね、走ってたら、いるんだよね。パッてうちは思った人が、マジかと思って。で、そこで止まってさ、あ、こんにちはっつってさ、ね、ほら、初対面ですよ。オフ会とか来てくれたのっていう人ではなく、初対面で、ね、俺、多分、向こうは俺に気づかなかったけど、俺が気づいたからさ、俺もね、ちょっと止まって。で、止まって、まあ、その時にね、ちょっと柔軟とかもしようかなと思ってたから、止まってさ、こんにちはっつって、ね、よくわかんない感じになってますけど、って。で、一応ね、この間、すった名刺がね、ありますから、じゃあ、これ、リスナープレゼントっていうことで、名刺渡して、謎ですけどね。で、それで、リスナーの方がよ、そこで、俺の写真を撮り始めんだよね。ちょっと写真いいっすかつって。撮ってんだけど、もう俺誰だよっていうね。周りの人からそんな風に見えたと思うんだけど、俺ちょっと数枚ね、写真を撮られ、ね。で、ね、いいっすよ、パルさんいいっすよ、みたいな言われて、あ、頑張ります、みたいな、なってたんだけどさ。で、その後、ね、別れてさ、まあ、すぐ別れちゃったんだけどさ。で、走り、戻ってさ。まあ、勇気出るよね、やっぱり。その後結構きつかったところもあんの。ずーっと走ってるし、あまり俺20キロを休まず走るっていうことがほぼなかったから、今までの練習でも。だから、もうそれ疲れてるのと、あと膝ね、ちょっと不安で走ってるのと、まあいろいろあって、もう辛いなーと思ったんだけど、そこでさ、ね、もう、普通ありえないじゃない？リスナーの人が沿道にいるってないと思うんだけど。で、いたからさ、別れた後、ちょっとニヤニヤしちゃうよね。なんか、ね、何なんだろうこれと思ってさ、ニヤニヤって。ちょっとそれで少し元気もらえてさ。で、そっから頑張るんですけども、で、その後に23キロの地点で、ちょっとまた関門みたいなのあったんだけど、ここは別に、何分で走んなきゃいけないとかないんだけど、で、23キロのところで、とうとう、痛くなってきたんだよねと思って、膝が。で、屈伸するの。で、屈伸すると、ちょっと右側が痛いかななんて感じてはいたんだけど、屈伸すると左側が痛いんだよねと思って。あれ？と思って、去年の爆弾がちょっとチラチラと、ね、彷彿させる感じだったんだけど、これ、なんつうのかな、ちょっとね、怖かったんだよね。右の痛さっていうのは、ランナー膝、ね、外側に来る痛さだったんだけど、左側の膝、屈伸して痛いのが、外側じゃなくて内側なんだよね。内側の、もう膝の奥の方が痛くて。膝曲げるとね。だから、あれと思って、ランナー膝は、最悪、ね、太ももとかから来てるから、そこをなんとかいろいろとね、マッサージしたりとか、スプレーとかしたら、もしかしたら治るかもしんないけど、俺、この、膝のね、内側のね、奥の方の痛さって、もう知らないぞと。これが痛くなったらもう対処のしようがないぞと思って、一応サポーターを、左側にして、右側にして、で、右側は二重にしてたんだけど、この二重にしている、ね、上の、ちょっと固めのね、サポーターの方を外して、で、左側につけてさ、もう、ね、本当に左側の爆弾だけはもう絶対に阻止しないとやばいと。いうふうに思って。で、23キロ地点で、サポーターね、ちょっと、足をね、交換して。で、もう、こっからはね、もう地獄ですよ。もう、23キロからは歩いたり走ったり、ね、しまして。で、やっぱり、ね、サポーター変えたから左足は痛くない。だけど、右足がやっぱし、ランナー膝来てんだよね、と思って。これはもうダブルで来てんな、と思って。でも、まだまだ、爆発はしてないからさ、ちょっとチリチリね、導火線に火がついてるレベルだったからさ、でもなんとかだましだまし走ったり歩いたりしてさ、25キロ着きます。もう右足完全にランナー膝ね、発動してんだよね。俺のターンドローってね、ランナー膝発動ってなってるんだけどさ、これはまずい、痛すぎると思って。だけどこれどうしようかなと思って、このサポーターは結局3枚しかないわけよ。 で、右と左は普通にちゃんと一個ずつしてって、あと補助のね、その外側にもう一個硬いのを、どっちの足にするかっていうところなんだけど、やっぱりその23キロの時点でね、思った左の膝のその不安さ、ね、ランナー膝じゃない膝の痛さ、これが暴発した時にはもう本当に終わるなと思ったから、なんとか30キロまでは一応これで進んでみようと。ね、もうランナー膝痛いけど、歩けばなんとかなるから、いや、走るともう無理よ、本当に。だけど、歩けばなんとかこの痛み耐えられるかなってのがあったから。で、一応25キロの地点で、ラップタイム、5キロのラップタイムが44分19秒。だから、まあ、ちょっと、最初の頃と比べると4分5分遅くはなってるんだけども、そんなに悪くなってなくて。で、トータルで3時間41分。あ、こうか。そう、少し違うんだね。さっき言ってた、タイムっていうのが、ちゃんとしたトータルのラップタイムと、あと、なんだろう、合計のタイム、今言ってたんだけど、実際、なんだろう、みんなで走ってるからさ、やっぱりちょっとそこずれるんだよね。最初に走った人、の換算で、例えば最初のね、関門って1時間20分ですよってあるんだけど、俺は結構後ろの方から走ってるから、結果的にちょっと削られて1時間20分じゃないんだよね。だから、まあ、なんつうの、最初のタイムなんだけど、ね、最初の5分、5キロ、40分で走ったけど、スプリットのタイムとネットタイムってあって、ネットタイムっていうのが正式な俺の実際に走った数値なんだけど、普通に走ってて、なんだろうな、電光掲示板とかね、ここまでで何分かかってますと。で、ここまでで、次の関門はね、何時までに通過してくださいってあるんだけど、その辺は、もっとやっぱしゆとりなかったね。15分ぐらい、ちょっと違った。一応、おさらいなんだけど、最初、40分で走ってるんだけど、実際スプリットのタイムっていうのは、56分だったんだよね。だから、そうすると、やっぱり、ここで20分ぐらいしか、関門までゆとりなくて、次も、そのスプリットのタイムを見ると、10キロの地点で、24分5分ぐらいのゆとり。で、15キロの地点で、20分ぐらいのゆとり。で、20キロの地点で、で、20キロの地点だと25分、じゃあ2時間56分だから、そうだね、まあそんな感じだったんだけど、だ結構走ってて、今言って30分ぐらいゆとりあるじゃんって思ってたけど、そうでもなかった。15分とか20分ぐらいのゆとりしか全然生まれてなくて、これはこれで膝痛めたらちょっと次の関門間に合わないかもなってっていうのもちょっとあったんだよね。ちょっと焦りつつ。それで、一応25キロの地点で、44分で走ったんだけどさ、5キロ間はね。だけど、この地点で、スプリットタイムっていうのは34分41秒だったから、ね、ここが、あとゆとりが、やっぱり、関門の方が4時間3分だったから、だいたいやっぱり15分ぐらいしか、25キロの地点にゆとりがなくて。で、次、まあ、30キロのところまでは、もう、歩きますよね。もう、走ったり歩いたりもできないから、完全に歩く。で、もうずーっと歩いて。で、ここ着いたのが、ラップタイム、52分13秒。かなり落ちたんだよね。もう、平均のラップタイムから12分ぐらい落ちてると思うんだよね。もう、かなり歩いたんだけど、でも、それでもだよ。まあ、早歩きでなんとか行けてる感じだから、そんなに落ちてないんだけど。で、ここのスプリットのタイムが、4時間33分。で、30キロ抜けるんだけどさ、ここの関門っていうのが、4時間46分なのね。本当に、ね、4時間46分のところ、4時間33分で行ってるから、あと、ね、13分しかゆとりがないんだよね。で、次、ね、13分しかゆとりない中でさ、次5キロ、 で走んなくちゃいけない。これ間に合わねえんじゃねえと思って。でもう右膝ももう限界来てんの。でここで俺も判断しなくちゃいけないよねと思って。この膝のそのサポーター左側は全然今痛くないの。で右側がとんでもなくやばいの。だからここでわかんないけど左の膝ね、ちょっともう爆弾は爆発しないっていう風に踏まえてね、相変わらず膝を曲げると内側の奥の方が痛いんだけど、これはもうしょうがない、くすぶってるだけだと。でもう左膝のその外側のサポーターを外して、でまた再度右側にね付け直したので、これでなんとか左膝はなんとかなってるし、右膝のねそのランナー膝の方もこれでなんとかカバーできるかなって、それでカバーしてさ、で走り始めるんだけどさ、痛いね。左膝は痛くない、やっぱり外しても。だけど右膝がどんなにガチガチにサポーターつけても痛いんだよねと思って、ちょっと手遅れだったかなと思って、もうね23キロの時点でねサポーター変えたけど、あれ間違ってたのかなとかちょっと思ってはいたんだけど、でもやっぱしね、爆発しちゃったら終わりだからねと思って、まあそこの判断はおかしくなかったとね、と思って、まあまた走るんですけど、まあ走れなくて歩くんですけども、それでただもうゆとりが全然ないと、12、3分しかゆとりがないから、こっからもう歩いて行けるのかどうかってのは分かんないんだよね。関門突破できるか。で去年の悪夢ですよ、35キロ地点でね、タイムアップ、これは絶対に避けなくちゃいけないということで、でただやっぱり、ね、どのぐらいゆとりがあるかもよく分かんないから、もう膝も限界だけどさ、走るしかないよねと思って、で本当右足引きずりながら歩いたり走ったりとかをね繰り返して、でようやくですよね、去年からのね、もう持ち越しでしたけども、35キロ地点突破で、ラップタイムが45分12秒、だここの5キロはさっきの25キロから30キロの、スピードよりもまあ7分ぐらい早く走ってさ、でここでの、スプリットタイムが5時間18分39秒ということで、ここの関門が、5時間27分なんだよね。だから本当にあと10分ぐらいしかゆとりなくて、突破するのに危ねえと思って、でただここからなんだけど、35キロ抜けた時点でかなり時間のゆとりが出るのね。だから正直なところ今回走ってみて、で35キロ突破した時点で思ったのは、もうほんとね、膝が痛かろうがなんだろうがね、もう限界突破しようがなんだろうが、35キロ越しちゃえば結構時間にゆとりが出ると。35キロの時点でそのゆとりが10分ぐらいしかねない状況で突破して、次の関門っていうのが38分、あ、じゃあ38キロのところなんだけど、そこまで行くのにたった3キロなんだけど、10分ゆとりあったから、プラスね、考えるとね、1時間ぐらい、3キロで1時間ぐらいゆとりができたのね。こんなに変わるんだと。だからもう正直35キロまでの時点で膝が痛いね、もう救護室のところね、救護所のところ行ったりとか、あと途中でトイレ行ったりとか、そういう時間っていうのは35キロ過ぎてからでいいと思う。でそうすればなんとかね、時間の方ゆとり出るから、さすがに膝痛くて歩くってなっても3キロで1時間だったらなんとかなるからね。まあ正直なんとかならないぐらいもう膝は痛かったんだけど、まあでも普通に膝痛めてない人だったらもう正直35キロからウィニングラン的なねところだと思うの。普通に歩けば多分もう間に合ってくるしね、3キロだったら全然いけるでしょそこで、普通に走れる人だったら問題ないし、であともう足引きずってる人はもしかしたらちょっとギリギリかもしれないけど、まあなんとか3キロだったらやっていけるかなって、1時間で3キロだからねいけるかなってところで、で、俺もなんとかね足引きずりながら38キロ地点突破して、で次ね、ただねもうこっからしんどすぎて、35キロの地点でも足もうぐっちゃぐちゃですよね。でそっから3キロ、まああとね35キロの時点で残りね、7キロですってみんな言ってんの。7キロか、ようやく来たなって思ってるんだけど、こっ からの7キロって地獄だよねと思って。結局さ、だから去年もね言ってたけど、沿道の人がさ応援してくれるの。頑張っ ってね、辛いと思ってるかもしれないけど、今頑張んない、いつ頑張るのってね、なんかフリーこと言ってるなと思って。絶対に今でしょとか言わねえしと思ってさ、そんなんあって、ただね、そのなんか辛いのは気のせいだぞとかね、ね頑張れ頑張れ走れ走れみたいな言うんだけど、お前ら足が壊れてるんだっていうね。お前らはね、足が骨折したりとか肉離れとかしてる時に走れんのかとね、あのここで歩いてきてる人みんなそんな状況だからねっていうね、もうそういう本当にマラソンしたことねえようなやつが応援してんだよなと思って。だからね、35キロ過ぎたところでね、もしプラカードとか持ってね応援するんであればね、ここまでよく痛みに耐えて頑張ったと、感動したってね言ってくれればね、もういいかなと思うんだけど、このネタもいいんですけどね。だから本当にあのちょっとね、ぜひあのこれからね、まだ来年とかもねマラソン応援する方とかいらっしゃったらね、みんな足痛くなってるから、だからその痛みに耐えてね、よくここまで来たと、あとはなんとかね歩いてでもね張ってでも行けばなんとかなるからと、頑張れと踏ん張れと、そういう風に応援してくれるとちょっとおじさんたちね、あの涙が流れちゃうかなってね、もうイライラしないでさ、あもしかしたらね、そうやってイライラさせてね、怒りっていうのはさ結構ね体を動かすね原動力になるからね、そういうのを狙ってるのかもしんないけど、それにしてもだよねっていうねところがあって、でまあ38キロ地点ね、無事突破して、40キロ地点で、40キロ地点、35キロから40キロの間の、5キロっていうのが53分36秒で突破で、だからまあ、平均タイム的にはね、もうそんなに落ちてはないの、もうずっと足引きずってっけど、それで、本当に長い旅路ですよ、もう心折れそうなんで、途中泣きそうになってっからね、少しね、またね、で泣きそうになりながらも、もう痛みをこらえてね、もう歩いて歩いて、で、とうとうね、関門ももう全部突破して、あとはフィニッシュね、残すだけって、そこの40キロから、ね、42.195キロの会場のねゴールまで長い、もうこんな長いっけと思って、だって2キロなんてさ普通ね、ちょっと走ったらよ、1キロ6分ぐらいで走れるわけじゃない、12分くらいで行けるところですよ。そこをさ、もうちんたらちんたらね、もう正直もう歩けないってなりそうだったんだけどさ、でもここまで来たからなと思ってさ、足引きずりながらようやくフィニッシュですよね、ゴールしましてね、もう念願だった東京マラソン、フルマラソンね、 42.195 キロ完走ということで、でこの40キロから 42.195 キロのこの 2.195 キロを25分かけて走、歩くっていうね、まあでも正直限界だったからね、まあそんなんで、トータル的には、ちゃんとしたあの最終的な自分のラップとしてはよ、6時間22分10秒っていうのが多分ちゃんと走ったね、正式な数値なるのかなと思って、だからね、ようやく私もね、あの形にすることがね、第一つ目ですよ、今年入ってできたかなっていうことだったんだけどさ、ただあのこれ結構犠牲にしてること多くてね、もうゴールした時点でほぼ歩けないんだよね、もう引きずっちゃって足、これはまずいと思って、まあいるんで周りにも足引きずってほぼ歩けなくなってるような人だからね、みんなそんなもんなんだなと思うけどさ、もう相当きつかったよねと思って、それでもうこっからだよね、地獄はまだこっから続くんだけどさ、あの会場をね、まあたらい回しにされるんだよね、そっかゴールから荷物置き場行って、で荷物置き場からね、あの出口まで行って、で駅まで行って電車乗ってっていうのあるんだけどさ、これがね去年もそうだったんだけどね、かなり歩かされんだよね、アホなんじゃないのと、みんな満身創痍なんだから普通に最短ルートの出口を使わせろよって思うんだけど、すんげーぐるーっと回されんの、バカじゃねえのと思って、 まあそんなのもあるんだけどさ、まあその間にね、まあいろいろと、参加賞のね、去年もらえなかった、完走した人にしかもらえないメダルだったりとか、あとは、なんかバスタオルみたいなね、まあ参加賞のバスタオルみたいなあるんだけどさ、おめでとうと、完走おめでとうっていうのがね、まあ、そういうのもらって、で、まあ荷物も受け取って、で、途中着替えて、で、もう着替えるのがね、もう結構着替えてる人もいるんだけど、俺もう無理だなと思って、着替える気力すらねえやと思ってさ。だからもう朝来た格好、普通に走る格好の上に、ちょっとアウターをね、羽織ってただけなんで、もうそれでいいわと思って、それで帰ろうと思ってさ、それで来て帰って、で、こっから駅までね、最寄りの国際展示場の駅まで行くのに何分かかってんだって、多分1時間ぐらいかけて歩いたかもしれないけど、本当にもうちょっともう、最初の生まれたてのさ、赤ん坊のようによちよちとね、行くレベルの遅さ。で、なんとかついてさ。で、そっからは、臨海線直通のね、まあ、電車があるから、池袋まで1本だからさ。で、池袋駅着いて、まあ、ゆっくりね、まあ、家まで行って、で、途中ね、もうタクシー、ね、ヘイタクシーっつってね、もう無理っすっつってね、で、家まで送ってもらって。で、そこでね、まあ、家着くまでが東京マラソンですから、ようやく終わったなと思って。で、せっかくなんでね、朝、60キロ、体重だったんだけど、どんぐらい落ちたかなと思ってね、体重計乗ったらね、58.8キロ、なってたから、まあ、1.2キロぐらいはね、今日走ってね、ダイエットできたかなと思うんだけど、その後ね、もうカロリー消費半端ねえと思ってね、帰る前にね、コンビニ寄ってね、大量に買ってきたから、それ全部食って、あとなんか水分補給ね、ガンガンしたから多分今もう62キロぐらいになってると思うんだけど。まあそんなんでさ、まあ無事、マラソン完走ということでね。で、今日ね、まあ一発目、お伝えさせていただいた、羊がいる水族館さんからね、今日ラジオの提供ね、なっていただいてますけど、こちらに一応メッセージ、なんで読めなかったかっていうと、メッセージの方がですね、パルさん、完走おめでとうっていうね、そういうおめでとうの、メッセージだったからね。もう最初から言っちゃうとさ、ネタバレじゃない？ね。パルさん、完走された前提でお話しするのねってなっちゃうからね。まあちょっとご紹介はね、まあ今させていただいたんですけども。まあきつい。もう一生フルマラソンしたくないねっていうね。で、膝がほんと痛いから、ほら、明日仕事行けねえんじゃねえかなと思って。いう風にはなってるんだけど、で、どうなることやらって。まあ、家帰ってきてね、早めにね、風呂とか入って、マッサージすりゃよかったんだけど、もうちょっとね、飯食って、ちょっとアニメ見たらね、疲れちゃって、横になっちゃってね、そしたら寝ちゃっててね。まだマッサージできてないんですけども、まあ、これからね、ちょっとマッサージしていこうという感じですな。じゃあ、ちょっとね、お便りいただいてるからね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、東京マラさん。東京マラソンお疲れ様でした。やりましたね。見事に完走です。これでパルさんも一つ男ランクが上がりましたね。後半足を引きずっていて辛そうでしたけど大丈夫でしたか？すごい人が多かったので会えるかどうか不安でしたが会えてよかったです。名刺もありがとうございます。大切にしますってね、お答えいただきました。ありがとうございます。先ほど言ったね、20キロ地点でね、応援してくれた、リスナーの方っていうのは、東京マラさんなんですけども、ね、ちょっとね、俺もね、ここでね、やっぱり、元気もらえたっていうのはね、結構でかかったなってね、あそこで本当にね、辛くなってたところでね、ニヤニヤできたっていうのはね、少しね、良かったなと思って、ね、わざわざ、ね、もううちわまで作ってね、沿道で、俺遅いからさ、走ったのがね、かなりゆっくりで走ってたから、そこまででさ、20キロの地点の関門がさ、3時間21分のところね、俺が、20キロで2時間56分で通ったから、もしかしたらね、もう3時間とは言わないけどもさ、2時間ぐらいもしかしたら沿道でね、応援とかしてたかもしんないよね、こんな寒い中。ね、本当にありがたいってことでね、来ていただきましてありがとうございました。で、あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム、レモンサワーさん。パルさん、お疲れさん。ポッドキャストの、これは、後で読みます。すいません。ね、まあ、 パルさんお疲れ様でしたってね、お答えできました。ありがとうございます。でね、明日以降、筋肉痛きついと思いますが、お体、ご自愛くださいってね、いただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。まあ、今日はまだ膝が痛いだけだけど、明日になるとこの膝プラス筋肉痛っていうのが来るからね。まあ、多少、トレーニングが今回積んでたわけだから、筋肉痛そんなにひどくはないかなと思うんだよね。あと膝だけなんだよなと、ちょっと怖いんだよねっていうところ。あとは、お便りいただいてます。ラジオネームさすらいのスロッターさん。パルさん、東京マラソンお疲れ様でした。まさか、パルさん。ね、いいです。ちょっとね、あまりちょっと触れられないことがね、ちょっと多々ね、皆さんありますからね、ちょっと読めないんですけども。膝がこれ以上爆発しないことを願ってます。次のチャレンジは宅建ですか？これからも頑張ってくださいねというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。まあ、今回ね、無事、一つ目形にできましたけど。で、まあ、今年は他にね、宅建も形にしたいなと思ってるんだけど、ただ、10月なんだよね。まあ、勉強の方はもうマラソン終わったらしようかなと思ってるから、まあ、3月頭ぐらいからね、始めようと思ってるんだけど。で、そっから7ヶ月ぐらいあるからね、期間が。その間、まあ、宅建だけではなくて、多少、転職活動だったりとか、あとは、婚活、まあ、していきたいなぁとは思うんだよね。そして、ね、それで、転職だったりとか、ね、彼女とかできたらさ、それがまた力になってね、で、宅建受かるんじゃないかなと思うから、もう大体ね、元気玉と一緒ですから、みんなから力を分けてもらって何とかしてくるっていうね、パターンありますからね。だからね、まあ、でもただ、やっぱり今年、絶対に、まあ、突破しないといけない、形にしないといけないってことは、宅建だからね。まあ、そこが最優先でね、まあ、頑張っていきたいというふうに思っております。あとは、ラジオネームベルさん。パルさん、感想おめでとうございます。10倍以上の倍率で、ある、東京マラソンに2年連続で当選するという幸運に恵まれたのに、今回も完走できない、ダメダメな感じかと思ってたけど、ちゃんと完走できたのはでかい。頑張って成功体験ができると、他の人も頑張ろうって気分になりますよね。この勢いで今年は宅建も合格かっていうね、お答えできます。ありがとうございます。合格だな。この流れは合格。正直、本当に完走できなかったら、彼女もできない、転職もできない、宅建も受からない。そんな風になるんじゃないかと、不安でしたけども、ここで一発、ね、成功しましたから、これはいけるんじゃないかっていうね、ところで、なんか頑張れそうな、ね、気はしてますけど。で、本当にね、東京マラソン、倍率すごい高い中でさ、2年連続当選っていうこと自体が、ほぼないと思うんだよね。周りでもさ、東京マラソン行ったよっていう人、少ないと思うんだよ。そのぐらい本当に当選しにくくてさ、それが2年連続だからね、もう今回逃したら東京マラソン正直走れない、ね、当選しないんじゃないかっていうのもあったから、本当今回ね、完走できないと、もう一生完走できねえんじゃねえかってのあったから、完走できて本当にね、良かったなと思ってますから、まあこれからもね、少しずついろいろとね、形にしていきたいと思いますからね、ご期待いただければと思います。あとは、ラジオネーム371番さん、おめでとうございます。今日応援行ってみたんですが、パルさんわかりませんでした。パルさんのラップタイムが途中落ちた時はダメかと思いましたが、その後復活していたので安心しました。完走できたみたいで何よりです。来年も頑張ってくださいってね、お答えいただきました。ありがとうございます。一応ね、事前に、まあ、ツイッターなんかでね、私、自分のね、ナンバーをね、ゼッケンのナンバーを、一応公開しまして。で、これを叩くと、他のね、人もね、俺のラップタイムが見れるんだよね。それで、結構、追ってくれた人が多かったみたいなんでね、まあ、ラジオ始まる前に完走したとかね、まあ、しなかったとかっていうのを知ってる方多かったかと思うんだけどさ。ハラハラするよね、やっぱり。で、去年とかね、その職場の人たちも、ね、俺のゼッケンナンバー叩いてさ、で、終始見てたらしいんだけどさ、あれ ?35 キロの地点でパルさんが消えたっていうね、そういうのがあって、みんなね、更新しても更新してもね、パルさん35キロ地点から更新されないんだけどってなってたらしいんだけどさ、今年はね、まあ、職場の人からもね、ちょっと、連絡が来ましてね、頑張ったねってね、もう感動したよと、ね、そういう話もありましたからね、 まあ、そんなんでね、私のタイムをね、ちょっとリアルタイムで見てた方、なかなかね、ハラハラしたんじゃないかとね、ちょっとね、心配かけたかと思うんですけどね、無事完走できたということでよかったです。でね、応援にね、来ていただいたみたいなんですけどもね、なかなか俺がわからなかったということなんだけど、まあ、わからんだろうね、正直。もう結構普通のランナーの格好をしてるから、なんともね、特徴もなんもないしね、普通におっさんだからね、だから、なんとも言えないけども。まあ、来年も走んないけど。まあ、そういうのあったらね、もう少し分かりやすいね。目印なんかあればよかったんだけどね。でも、よし、明言できないね。来年も東京マラソン応募して走るのって言われたら、いや、もういいかなって。ちょっと散々だなっていうのは思ってる。まあ、これは、飲みすぎた次の日ね、二日酔いになっちゃって、もう酒なんていいわって言ってんのと一緒かもしんないけど、いや、それにしても結構きついねって思ってる。ね、ところはありますね。あとはラジオネーム372番さん、パルさん感想おめでとうございます。浪人の僕もあさって大学の入試頑張りますってね、お答えいただきましてありがとうございます。やれるぞ、俺がこんだけ頑張れたんだからみんなやれるぞ。本当にそうそう、もうここ5年間ぐらいのラジオ聞いてさ、パルはね、いろいろと挑戦するのはいいよ、だけど結果やりきれないね、ちゃんと完遂できないね、で終わっちゃうよねって思ってたと思うの。そんな俺でもね、ちゃんと頑張ってね、最後完走できたわけだから大丈夫だぞ。みんなも本当にね、俺もなんか中途半端でいつも終わっちゃうんだよなって思ってる人いるかもしれないけど、先に俺が形にしたから次はね、君たちの番ですからねっていう、ちょっとラジオパーソナリティ的なねところなんですけどもね、本当あとはね、体調管理だけね、気をつけて。追い込みでね、やっぱりいろいろと焦っちゃって、ね、勉強をまた詰め込んだりすると思うんだけど、一応ね、結局、自分の能力をね、発揮一番するっていうのは、睡眠ね、ちゃんと、睡眠不足じゃない状態で、ね、いろいろと物事をやるっていうことは、かなり自分の能力を、大体人間なんてさ、自分の能力100あったらさ、30とか40しか出せないと思うんだよね。そこをちゃんと体調が万全だったりとか、ね、風邪ひいてないとかってもあるし、あと睡眠不足じゃないとかね、そういうのもあると思うんだけど、そういうことをね、体調を良くすることで 60% とか 70% とか実力を出せるとね。まあ、本来は 100% 120% 出せるのがいいんだけど、人間そうはできてないからさ、でやっぱり緊張しちゃうと30% くらいね、力出せないところがね、やっぱりこうやって睡眠不足とかじゃなければね、70% くらい出せれば大丈夫だと思いますからね。だからね、まあちょっとね、あさっての大学入試ね、頑張っていただければと思います。あとはラジオネーム373番さん、感想おめです。成功で成功だってね、お答えいただきましてありがとうございます。最後の最後にこんなね、下ネタのダジャレが来ちゃいましたけどね。成功でね、で、成功ね。もう成が重なるね、成功なんですけども。あるぞ。こうやってちゃんと完走したからね、ご褒美は、やっぱり神様はね、くれると思うんだよね。で、やっぱりこのね、パルさんの男らしさ、ね、惚れました。なるかもしれない。抱いて、ね。あるかもしれませんからね。もしかしたら、これがきっかけでね、成功できるかもしれない。まあ、途中ね、マラソン走りながら、やっぱりさ、このピッチピチのスパッツみたいなの履いてさ、走ってる女の子いっぱいいるわけ。で、足の太さとかもちょうどよかったりするのがいるわけよ。そうするとさ、ここ俺2、3日オナニーしてないからさ、結構来るんだよねと思って。だから、もう視観してたよね。視観って、目で犯す視観なんだけどさ。で、ちょっと元気出たりとか、よし頑張るぞって。なったりとかねしてましたから、ある意味俺もマラソンしながら成功はしてた部分もあるんだけどね、とか言うと捕まっちゃうからそんなことないんですけどね。でもやっぱりね、最近の、まあ、去年も言ってるし最近よく言ってますけど、そのマラソンランナーの格好ね、女性マラソンランナーの格好って本当にエロいなと思って、ありがとうっていうね、マラソン業界ね、ああいう格好にしてくれてありがとうっていうね、まあ、そんな感じですね。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間もほどほど来ましたから、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、喋れなかったこととかね、あとは、いただいたけど読めなかったお便りなんかをね、つらつらと紹介していきたいと思うんですけども。ね、ちょっとね、いくつかお便りをね、いただいていたのでね、読んでいきたいと思うんですけど、まず一つ。この関連ちょっといくつかいただいてるんですけど、ラジオネーム、365番さん、パルさん、ポッドキャスト更新する曜日を固定してくれるとありがたいです。毎週バラバラだと不定期更新のせいで人気落としたタイムマシン部みたいになっちゃう気がします。なるべく早い方がいいですけど、金曜とか土曜でもアップする日がちゃんと決まっていると安定感増すと思います。生放送聞けなかった時に、特に待ち遠しすぎる。何年も聞いているせいか完全に癖になってしまいました。早く俺にパルお手製ドラッグをよこすんだってね、お答えできました。ありがとうございます。ね、ドラッグという名のね、この謎なね、ラジオ、ポッドキャストなんですけども。そうだね。正直、今回も、またポッドキャストの更新遅くなっちゃった、思ってね。で、どうにかしなくちゃいけないなとは思ってたんだよね。だから、ちょっと固定した方がいいのかなっては思ってる。ね、ところあります。なんでね、ちょっとそれもね、踏まえて、で、他のちょっとお便りもいただいてるから、読んでいきたいと思うんですけど、ラジオネーム366番さん、水曜日ぐらいにアップしてもらえると助かるな。編集ってどの程度のことしてる？ BGM 入れてエコーをつけるぐらい、バッサリ切ったりとかしてないでしょ。話しながら何分ぐらいのところとか、編集点になるとか、メモをしながら放送すると編集の時楽じゃない？っていうね、お答えできました。ありがとうございます。そうなんだよ。編集的にはそんなに大きなことはしてないんだよね。始まりと終わりをちょっと切って、あとはタイトルコールのところエコーをつけて、あと BGM、まあ途中途中で、ね、つけたりとかして、あとエンディングところもね、少しBGM 変えたりとか、まあそのぐらい、あとジングル入れたりとかか。だからそこまでのことはしてないんだよね。まあコーナーがあれば少しだけ編集増えるけどね、作業が。でも最近コーナーも少ないからさ、言ってもそんな時間かかんないんだけど、やっぱね、まずこのラジオ終わった後っていうのは結構疲れてんのね。だからこの後すぐできるんだけど、ちょっと辛いなってのあって。で、やっぱりラジオやってると1時間半とか喋っちゃったりするじゃない？で、その後に編集とかしてってなると、まあ、次の日結構ね、仕事が多いからさ、早く寝なくちゃいけない時もあるからということで、まあ、当日ね、まあ、みんなもね、せっかく生で聞いてる人はさ、何か恩恵あるのって言うと、やっぱ早く聞けるってのあるじゃない？で、早く聞けるのが一番の、ね、生で聞くメリットなのにさ、で、このラジオ終わった後にすぐにポッドキャスト配信になっちゃったらさ、生で聞く必要もね、まあ、なくはないけどさ、お便りとかもね、いただければその場で読めるからさ、そこはいいんだけど、ただ、なんかちょっと、なんか悲しいじゃない？せっかく俺は生で聞いてるのにと、お前らみたいなね、もう生で聞いてないね、ポッドキャスト組でも同じ日に聞けるってどういうことなんだよって思うかもしれないから、まあちょっとね、当日はきついなというのもあって、普通に俺も編集するのも体力的に無理だから、ということで、まあ次の日月曜日、とかであれば、まあなんとかできるかなってのはあるので、まあ月曜日以降で、なるべく早め、月か水、木、ね、これもさ、俺も不定期の休みだからさ、ね、月曜日休みの時もあるし、で、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、でも、どの休みかわかんないんだよね、正直。だから、それによってなんでね、やっぱし休みの日じゃないとなかなかね、編集しようっていう気にならないところあるからね。だけど、ちゃんとこの日に、じゃあもう編集してアップしますっていう風に決めれば、まあ普通にね、休みじゃなくてもね、できるかなと思いますから、ちょっと固定はね、やっぱしていきたいと思いますね。あとは、ラジオネーム、さっきのね、レモンサワーさん、ちょっと読めなかったやつ、これの関連だったんでね、合わせて今読ませていただきたいと思いますけども、ポッドキャストのアップは、パルさんのペースでいいと思いますよ。自分は今日、下北沢で、下北沢パトロールっていう音楽イベントに行ってきました。ライブハウスに入場する前の並んでいる時、若い女の子に話しかけられました。まあ、 混んでいるんですか的な当たり障りない質問だったのですが、金銭を介せず、見ず知らずの女の子と話すのが久々だったので嬉しかったですというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあね、ポッドキャストに関しては、ね、パルさんのペースでいいと思いますよっていう、そういう話なんだけど、そしてね、ちょっとイベントね、下北沢パトロールっていうね、音楽イベント行って、お金をね、女性に渡してもいないのに、お話ができたと。ね、そんな素晴らしいことが起きましたっていうね、そんなお便りいただきました。ありがとうございますね。あのね、やっぱり、みんな来てるよね。流れが来てる。人生の流れ来てるね。俺もこれ東京マラソン完走できたし、ね、あの、ラジオネームレモンサワーさんも、お金をね、返せず、ね、あの、見ず知らずの女の子と話すことができたっていうね。まあ、その辺、ね、あの、良かったかなと思いますんでね。まあ、これからですね、この2014年、俺たちみたいなやつにもね、流れが来るっていうね、可能性ありますから、ね、俺を筆頭にね、みんなね、どんどん続いてね、来てくれればね、今年はいい年になるんじゃないかなと思いますからね。まあ、今年頑張ってね、行きたいと思いますね。で、まあ、結局、じゃあ、ポッドキャストっていつやんのって話なんだけど、ポッドキャストの更新、募集します。ね。まあ、お便りとかいただいてね、それは別にもう次のラジオとかで喋るわけじゃないけど、ある程度みんながいつぐらいに欲しいかなとかってあれば、それに合わせて、更新します。ね。ただやっぱり、ね、日曜日に放送して、月曜日にアップとかちょっと早くないですかと。ね。俺たち、生放送を聞いている組バカにしてるんですかみたいな、あるかもしんないからさ。ね、まあ、でも早い分にはね、いいと思うし、生放送聞いてる人もね、ポッドキャストで聞いてもらったら多分面白いかなってあるからね。まあ、その辺はあるんですけど、まあ、個人的には、火曜、水曜あたりがいいかな。ね。さすがに次の日っていうのもね、あれだから、火曜、水曜あたりで、で、仕事帰ってきてからだからね、更新が、もしかしたら朝方、なっちゃうかもしれないけども、でも、まあ、例えば、ね、月曜、あ、じゃ水曜日の、まあ、早め、まあ、0時過ぎとかね、とかであれば、もしかしたらできるかもしれないから。で、だから、水曜日の朝6時ぐらいまでにアップとかね、そういうのを、ちょっと心がけていこうかななんて、ちょっと思ってますから、まあ、この辺でね、もし、ね、意見とかがね、まあ、ちょっと集まればね、それちょっと踏まえて、ちょっと更新するね、時間帯、ね、日程、ちょっと決めていきたいと思います。じゃあ、そんなんでね、今日はもう、ちょっと満身創痍ということでね、無事、ちょっとま、東京マラソンも完走できてよかったんですけど、正直、もう、限界ですよ。体力的にね。このラジオの方も、まあ、そんな日ぐらいね、そんなに喋んなくてもいいんじゃないのって思うかもしれないけど、また結局、ね、1時間で収まらずね、ちょっとオーバーして喋ってましたけど、東京マラソンの話だけで1時間喋ってたからね、何やってんだって話なんだけどさ、まあ、なんとかね、この、正直、ね、遠足は、ね、家帰るまでが遠足だと。さっき俺も、東京マラソン、家帰るまでが東京マラソンって言ったけど、俺の場合は違うもんね。このラジオが終わるまでが東京マラソンだからね。ようやく、ね、完走できた。ね、そんな実感をね、ちょっと、抱きながらね。まあ、今日はこの辺でということでね、今日もね、1時間20分ぐらいですかね。お聞きいただきましてありがとうございました。で、来週なんですけども、来週は、こちら、いつになるんですか？俺もね、ちょっとね、あんまり日程を把握してないんですけども、もしかしたら、来週は2月に入っちゃうんですか？じゃあ3月、早っ！ね、3月2日の日曜日。ね、また23時からやっていきたいと思いますんでね、ぜひ聞いていただけたらと思います。ほんと、早いね。今年もう2ヶ月終わっちゃったってね。で、いつもだったら、もう2ヶ月終わっちゃったよ。何したよ。何もしてないよっていうところが、この2ヶ月何したって。あ、東京マラソン完走したかなみたいなね。そういうのを言えるようになったからね。形にしていくって大切だよねと思って。ね、成功体験っていうのをね、やっぱし、ちょっと積み上げていくとね、やっぱり人が自信をね、持ったりするから、俺たちに足りないもの。それは、そうやって成功体験をね、どんどん増やすっていうこと。やっぱし足りないのと。で、それに基づいての、 自信がね、やっぱ足りないから、つけていかなくちゃいけないってところがありますから、まあちっちゃいことでもね、こうやって、まあ去年とかね、とか過去にね、いろいろ挑戦してみたことだけど、達成できなかったことなんてのをね、今年は皆さんもね、ちょっと一個ずつでも達成していけたらね、とてもね、なんかいいんじゃないかと。今後のね、生きていく中での心の支えになるんじゃないかと思いますからね、まあその辺ちょっとね、今年はみんなでね、頑張っていきたいなというところで、じゃあ今日この辺でということでね。じゃあまたね、来週。ただ来週まで、なんか燃え尽き症候群的なところでね、何にもしないでね、この一週間結局何にもしませんでしたみたいになるかもしれないですし、もう足痛いからどっか遊びに行こうっていう気分にもなれないんだよね。正直明日の仕事も、ちょっと休もうかなって思ったりするところあるんだけど、まあ、その辺もね、また来週ね、一週間の内容はね、報告させていただきたいと思いますからね、またね、来週聞いていただけたらと思います。それではね、今日もね、長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよならー。